千葉県民だより2020年2月号千葉県議会だよりナンバー166レイジー版判例1千葉県民だよりは1ページから15ページ千葉県議会だよりは16ページから28ページ2レベルは1で県民広場はレベル2までです。3各ページの大見出しと県民広場の各項目の始めにグループチェックがついています。4. 図、表、グラフ、写真、囲み記事の始めと終わりにグループチェックがついています。デイジー版判例終わり。千葉県民だより2月号通算第503号令和2年2020年2月5日水曜日編集発行千葉県総合企画部報道広報課郵便番号 260-8667 千葉市中央区市場町1番1号電話 043-223-2241 ファックス 043-227-0146 令和2年1月1日現在の県の人口627万8741人、対前月比433人減、男312万7人、女315万8734人、世帯数276万9521世帯、対前月比872世帯増。県庁代表電話 043-223-2110、 ホームページアドレス、パソコン、スマートフォン版 https://www.pref.chiba.lg.jp/スマートフォンアプリ、まちいろで、千葉県民だよりが見られます。いずれも QR コードがあります。千葉県民だよりは、新聞折り込みのほか、県庁地域振興事務所、県立図書館、博物館などの県の施設、市町村役場、一部の郵便局、金融機関、コンビニエンスストア、スーパー、デパートなどで入手できます。6時、一面、笑顔に寄り添う介護の仕事、1ページ。中国、武漢市を中心に新型コロナウイルスに関連する肺炎が発生しています。2ページ。2面、あなたの力を介護の仕事で活かしませんか。3ページ。3面、知事対談、4ページ。春の全国火災予防運動、3月1日日曜から7日土曜、5ページ。ジョブウェイ千葉合同企業説明会 in ペリエホール、6ページ。4面、初めて見よう千葉県の身近な国際交流、7ページ。5面、女性の健康習慣、市民公開講座、8ページ。暴走ジビエフェア2020冬開催中、9ページ。千葉のこれ知ってる64、10ページ。各種相談窓口、11ページ。6面7面県民広場、12ページ。8面、千葉くんの今日はどこ行く13ページ。千葉県にオリンピック・パラリンピックがやってくる、14ページ。旬のレシピ、千葉の味、15ページ。目次終わり。一面、笑顔に寄り添う介護の仕事。急速に高齢化が進む千葉県では、福祉・介護に対するニーズの増大と多様化が見込まれ、介護人材の確保は大きな課題となっています。 県では介護分野での人材不足を解消するため、様々な取り組みを行っています。介護は食事や入浴といった生活の介助だけではなく、ケアを通じて人と人の心が通じ合う笑顔あふれる素晴らしい仕事です。県内の介護現場では、生き生きとやりがいを持って働いている方々がたくさんいらっしゃいます。ぜひこの機会に、より多くの皆さんが介護の仕事について理解を深め、一人でも多くの方に興味を持っていただきたいと思います。千葉県知事、森田健作。介護の魅力って何？未来案内人が介護の仕事の魅力を紹介。県では現場で生き生き働く職員を介護の魅力ややりがいを伝える介護の未来案内人として委嘱しています。介護の未来案内人の活動はツイッターやホームページで紹介しています。ぜひご覧ください。介護の未来案内人千葉県で検索。ツイッターの QR コードがあります。千葉県介護の未来案内人介護老人福祉施設両層勤務の伊藤昭雄さんと入所者さんの写真があります。伊藤昭雄さんの吹き出し。私はおじいちゃんおばあちゃんには施設では自宅のように過ごしてほしい、職員を家族のように感じてほしいと思い日々介護をしています。私の職場では出勤すると、お帰りなさいと言ってくれるおばあちゃんがいます。仕事に来ているのに、まるで自宅に帰ってきたような幸せな気持ちになります。介護の仕事は、お帰り、ただいま、ありがとう、また来てね、など、温かい言葉があふれています。介護風景の写真が3枚あります。中国武漢市を中心に新型コロナウイルスに関連する肺炎が発生しています。渡航を予定している方は渡航先の感染症発生状況を確認し必要な対策をとってください。また帰国後に咳や発熱などの症状が出た場合は医療機関に事前連絡の上指示に従って受診してください。コロナウイルス千葉県で検索。問い合わせ県疾病対策課電話 043-223-2691。 平日8時30分から17時15分。最新情報などの QR コードがあります。面あなたの力を介護の仕事で活かしませんか。幅広い世代の皆さんが活躍中。県内では少子高齢化が進むにつれ、介護が必要な高齢者は急速に増加しており、今後ますます介護人材が求められる時代となります。県では介護の仕事に興味を持っている方や、すでに就業している方に対して様々な支援を行っています。あなたの力を活かしてみませんか？問い合わせ、県健康福祉指導課、電話 043-223-2606、ファクス 043-222-6294。 未来案内人の女性と入所者さんの写真があります。女性の吹き出し、介護は正解がないから面白いです、と女性の吹き出しがあります。高校で福祉を学べます。県内の高等学校で福祉や介護について学び、介護福祉士の国家試験受験資格の取得や介護の仕事をするために必要な知識などを身につける介護職員初任者研修を修了することができます。福祉教養科介護福祉士受験資格を取得、県立松戸工業高校、普通科、福祉コースなど、介護職員初任者研修を修了、県立松戸工業高校、 君津青葉高校、船橋豊富高校、大原高校、松尾高校、市原高校、尾身川高校、長佐高校、桜西高校、阿鼻子東高校、小手橋高校、令和2年度設置予定、私立木更津総合高校、千葉学芸高校、問い合わせ、県立、県教育庁教育政策課、電話 043-223-4019、私立、木更津総合高校、電話 043-830-5511、千葉学芸高校、電話 047-552-1161。国家資格まで取れるキャリアアップの道筋。介護職は専門的な知識や技術を習得してキャリアアップできる仕事です。また、未経験者でも様々な制度を活用して成長することができます。キャリアアップ全体像とキャリアを支える研修制度などのイメージ。就職すると入門的研修シニア人材事業があり、次に知識・技術を習得中の介護職は生活援助従事者研修・初任者研修を受けることができます。一定程度の知識・技術を身につけた介護職は実務者研修を受けることができ、国家資格・介護福祉士は資格を取得できます。一定のキャリアを積んだマネジメント職・介護実践の専門職は、チームリーダーとして必要な知識やさらなる専門知識などの習得に向けた現場での研修プログラムがあります。初心者向け介護の入門的研修。県では介護の仕事に興味・関心のある未経験者の方を対象に、基礎知識や技術が1日3時間から学べる研修を開催しています。希望者には職場体験や就労マッチング支援を行い、介護現場で働きたい方をサポートします。詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ、業務委託先、社会福祉法人、初保会、ホットスペース、稲毛、ペコリーノ、フリーダイヤル 0120-86-5124 稲毛ペコリーノ入門的研修で検索。未経験者も介護について学んでいる写真があります。チャレンジを応援します。シニア人材事業。県では50歳以上の方を対象に介護職員初任者研修や生活援助従事者研修、介護の職場体験、介護事業所へのマッチング支援を行っています。希望に合わせた職場探しを行うなど、介護職としての就労を相談員が支援します。詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ、千葉県福祉人材センター、電話043-222-1294、シニア人材事業千葉県で検索。ここまで担当伊藤でした。
囲み記事2つあります。1つ目、仕事に関する相談、外国の方への支援。千葉県福祉人材センター。千葉県福祉人材センターでは介護の仕事への就職希望者に仕事に関する相談や求人情報の紹介、マッチング支援を行っています。また、休職中の方を対象に福祉の仕事、施設見学会などを開催しています。問い合わせ、千葉県福祉人材センター。電話 043-222-1294。千葉県外国人介護人材支援センター。昨年7月にオープン。県内で働く外国人介護職員や介護分野で働きたい 留学生から仕事・生活についての相談、英語・ベトナム語対応課を受けるほか、外国人を雇用する介護等事業所の方からの相談も受け付けています。問い合わせ、千葉県外国人介護人材支援センター、電話 043-205-4762、福祉の仕事就職フェア in 千葉、入退場自由、履歴書不要、就職を希望する方を対象に、施設担当者との就職面談会を行います。福祉の仕事についての様々な疑問や仕事内容などを直接聞くことができます。ぜひご来場ください。日時、2月9日日曜、13時から16時。会場、ペリエホール。JR 千葉駅直結、ペリエ千葉7階。昨年の就職フェアの様子の写真があります。囲み記事2つ目。千葉県介護福祉士就学資金等貸付金。介護職を目指す皆さんの学費などを支援します。1. 介護福祉士等就学資金貸付。貸付対象者、介護福祉士等養成校の学生で、県内に住所を有する方。貸付額、1. 学費月5万円以内。2. 入学準備金20万円以内、初回のみ。3. 就職準備金20万円以内、最終回のみ。4. 国家試験受験対策費用1年度あたり4万円以内、上限2年分ほか。返還免除要件、卒業後に5年間介護福祉士として県内施設などに勤務。2. 介護福祉士実務者研修受講資金貸付。貸付対象者、実務者研修施設に在学している県内に住所を有する方。貸付額20万円以内。返還免除要件、卒業後に2年間介護福祉士として県内施設などに勤務。3. 再就職準備金貸付。貸付対象者、介護職員としての実務経験1年以上で離職した後、県内施設などに再就業する方。貸付額40万円以内。返還免除要件、再就業後に2年間県内施設などに勤務。詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ、千葉県福祉人材センター、電話 043-222-1294、 千葉県介護福祉士就学資金で検索。
囲み記事終わり。
反面、知事対談、千葉を元気に。駐日ベトナム社会主義共和国特命全権大使ブー・ホンナムさん。プロフィール、1963年生まれ、ハイ・ズオン省出身。英語、ロシア語が堪能。2007年、駐シドニーベトナム総領事。2014年、外務副大臣などを歴任し、2018年から駐日ベトナム社会主義共和国特命全権大使を務める。プロフィール終わり。様々な分野で深まるベトナムとの絆。知事、 シンチャオ。ベトナム語でこんにちは。台風の際にはお見舞いのお手紙ありがとうございました。対し、私の心の中にはいつも千葉があります。嬉しい時も悲しい時も分かち合いたいと思っています。知事、ありがとうございます。去年の3月にベトナムを訪問して感じたことが2つあります。1つは若者にエネルギーがあり元気な国だということ。もう1つは様々な国とうまく付き合って経済成長をしているということです。対し、ベトナム人はこれまでの歴史から平和への願いを本当に強く持っています。平和を築くチャンスは外国との友好関係を推進することで生まれます。それから若い世代が多く活気にあふれていることも国の成長につながっていると考えています。知事、ベトナムの皆さんから見た千葉県はどんなところでしょうか。大使、千葉県には成田国際空港やテーマパークがあり、東京に近いことがベトナムでもよく知られています。ベトナム人は自然が大好きなので、自然が豊かで公園や海水浴場が多い千葉県は魅力的です。買い物を楽しむのも人気ですね。知事、千葉の皆さんがベトナムを訪れるときにおすすめの場所や食べ物はありますか？大使、観光では世界遺産ホイアンの古い町並みが有名です。それからハロン湾では青緑色の海の上に石灰の山が浮いたような独特で美しい景観をご覧になれます。食べ物はフォー、平たい米粉麺や春巻き、ビーフンも美味しいですよ。成田国際空港から直行便もありますので、千葉の皆さんもぜひいらしてください。知事、現在約1万8000人のベトナムの方が千葉県で働いたり学んだりしています。去年、ベトナムを訪れて人材の育成や受け入れについての覚書を締結しましたが、介護の分野でも活躍を期待しています。対し、介護人材の教育や交流も推進していきたいと思いますし、農産物の輸入、輸出、医療分野などの協力関係もとても大切なものだと考えます。千葉県は産業や農業の発展と自然が調和している印象で、ベトナムとしてはそういうバランスの取り方を見習いたいと感じますね。知事、ありがとうございます。これからもぜひ幅広い分野で仲良く交流していきましょう。ベトナム社会主義共和国の地図があります。南北に細長い形で、北の方にはハノイ、ハロン湾、真ん中にはホイアン、南の方にはホーチミンが示されています。面積32万9241平方キロメートル、人口約9467万人。2018年時点。
地図終わり。
の全国火災予防運動。3月1日日曜から7日土曜。一つずつ、いいねで確認。火の用心。火災は一瞬にして生命や財産を奪います。空気が乾燥し、火災が発生しやすくなるこの時期、火の取り扱いには十分注意し、より一層の防火対策を心がけましょう。すべての住宅に 住宅用火災警報器の設置が義務付けられていますので、必ず設置しましょう。設置後はきちんと作動するか定期的に確認して、作動しなかったり異常が発生したりした場合は交換しましょう。交換の目安は約10年です。確認の方法。1、外観の確認。感知部が汚れていると火災感知が遅れたり、誤作動の原因になったりするため、定期的に本体の掃除をしましょう。1年に1回以上推奨。2、動作の確認。警報器のテストボタンを押す。引き紐がある機種は紐を引く。詳しくは取扱説明書をご確認ください。地震発生時に自動で電気を遮断できる感震ブレーカーは電気火災対策に効果的ですので設置しましょう。住宅防火対策、命を守る7つのポイント。3つの習慣。1、寝タバコは絶対やめる。2、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。3、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。1、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。2、寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために防炎品、燃えにくい品を使用する。3、火災が小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。4、お年寄りや体が不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。問い合わせ、県消防課、電話 043-223-2177。 ここまで上田がお読みいたしました。
ロブウェイ千葉合同企業説明会 in ペリエホール。千葉での就職に興味がある学生などを対象に、県内の企業約50社と出会える合同企業説明会を開催します。対象、2021年令和3年3月に大学・短大などを卒業予定、または卒業後3年以内の方。日時、第1回3月4日水曜、第2回4月25日土曜、第3回6月19日金曜、各日9時30分から17時30分、8時45分受付開始。会場、ペリエホール、JR 千葉駅直結ペリエ千葉7階。問い合わせ、千葉県中小企業課同友会、電話 043-222-1031、 ジョブウェイで検索、 QR コードがあります。囲み記事2つあります。1つ目、あなたの働くを応援します。ジョブカフェ千葉。ジョブカフェ千葉ではおおむね30歳代までの就職活動中の方を対象に、就職に関する悩み相談や応募書類の書き方、面接対策などが学べるセミナー、企業との交流会、併設のハローワークによる職業紹介など就職活動をサポートしています。お気軽にご相談ください。開館時間、月曜から金曜日、9時から18時、17時受付終了。祝日、年末年始を除く。場所、船橋市本町 1-3-1、フェイスビル9階。 京成船橋駅直結、JR 船橋駅南口から徒歩1分。問い合わせ、ジョブカフェ千葉。電話 047-426-8471。ジョブカフェ千葉で検索。QR コードがあります。囲み記事2つ目。女性や中高年齢者の再就職を協力サポート。千葉県ジョブサポートセンター。県では、女性や中高年齢者の方の再就職をサポートするため、千葉県ジョブサポートセンターを設置しています。毎年2月から3月は、新年度を新しい職場で迎えるための大事な準備期間です。再就職などでお悩みの方は、ぜひご利用ください。詳しくは、ホームページをご覧になるかお問い合わせください。開館時間、月曜から金曜は9時から17時、第1、第3、第5土曜日は10時から17時、16時30分受付終了、祝日年末年始を除く。場所、千葉市中央区新町 3-13、千葉 TN ビル3階、JR 千葉駅、京成千葉駅から徒歩5分。問い合わせ、千葉県ジョブサポートセンター。電話 043-245-9420。ジョブサポ千葉県で検索。QR コードがあります。囲み記事終わり。担当原田でした。
本面、始めてみよう。千葉県の身近な国際交流。県内で地域の一員として暮らす外国人の数は年々増えています。同じ地域の住民としてお互いに顔の見える関係を築くことは、地域を元気にし、安全で安心な街づくりにもつながります。さらに、東京2020大会では、世界中からお客様をお迎えします。身近なところから、国際交流を始めてみませんか？問い合わせ、県国際課、電話 043-223-2436、ファックス 043-224-2631。 外国人県民は5年で約 1.4 倍に。県内で生活する外国人の方、住民基本台帳による外国人数は、この5年で4割以上増え、平成30年末現在で15万3500人と過去最高を記録しました。千葉県は全国で6番目に外国人の数が多い県となっており、県内すべての市町村で外国人の方が暮らしています。国籍別で見ると、中国が全体の 33.6% を占めており、フィリピン、ベトナム、韓国、朝鮮、ネパールが続いています。特にベトナム、ネパールの方が近年増加しています。また、県内外国人のほぼ半数は20から30代の若い世代です。グラフが2つあります。1つ目、外国人数の推移。平25年から30年までの棒グラフです。数字を読みます。平25年、10.6 万人。平30年、15.3 万人。増加率 44.5% です。グラフ二つ目。外国人県民の国・地域別割合。平成30年。円グラフを時計回りに読みます。中国 33.6%。フィリピン 12.4%。ベトナム 12.0%。 韓国、朝鮮 10.7%、 ネパール 4.4%、 その他、タイ、スリランカ、台湾、ブラジル、ペルーなど 26.9%。 グラフ終わり。多文化共生社会の実現に向けて、言語、文化、習慣の異なる人々が共に同じ地域で生きていく多文化共生を実現するため、県では外国人相談をはじめ、多言語での生活情報の提供、ボランティアの育成、支援のネットワーク作りなどに取り組んでいます。しかし、こうした支援だけでなく、住民同士がお互いを理解することが大切です。地域で起こる小さなトラブルは、隣人をよく知ることで解決できることがあります。夏休みに日本語教室で学ぶ八千代市の子どもたちの写真があります。優しい日本語で伝えてみよう。まずは、優しい日本語で話しかけてみませんか？優しい日本語とは、普段使われている言葉を言い換えるなど、外国人の方にもわかりやすいように配慮した簡単な日本語のことです。例、土足厳禁は、靴を脱いでください。多くの外国人の方は、簡単な言葉でゆっくり話しかけられれば理解することができます。優しい日本語の主なポイント。小学校2、3年生で習う簡単な言葉を使う。一文を短くする。カタカナ外来語はできるだけ使わない。擬態語や擬音語は使わない。曖昧な表現は避ける。二重否定は避ける。文末表現はなるべく統一する。外国人の方も地域の一員。少子高齢化が進む中、外国人の方が増えることは、地域にも活力をもたらします。外国人住民も地域を支える担い手です。近所に顔見知りの外国人の方がいたら、思い切って自治会やイベント、防災訓練など地域の行事へも参加を呼びかけてみましょう。囲み記事が2つあります。1つ目、千葉県外国人相談窓口、千葉アドバイザリーサービス。電話 043-297-2966。外国人の方の様々な疑問や悩みに13言語でお答えします。在留資格などの出入国手続き、結婚、養子縁組などの戸籍に関すること、子どもの教育、医療、福祉などいろいろな相談ができます。日本語教室や交流イベントの案内もしています。周りに困っている方がいたら、この窓口をお知らせください。言語、日本語、英語、中国語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、韓国語、ネパール語、タイ語、ポルトガル語、インドネシア語、ロシア語、ヒンディー語。時間、月から金曜日、9時から12時、13時から16時。場所、千葉県国際交流センター。千葉市美浜区中瀬 2-6、WBG マリブイースト14階。囲み記事2つ目。国際交流フェスタ in アワに行ってきました。県内に住む外国人によるスピーチコンテストが、令和元年12月8日日曜に、館山市の南総文化ホールで開催されました。 出場者のスピーチより。日本のルールや考え方を知らず、日本の友達を優しくないと誤解してしまったことがありました。自分と異なる文化に対して、なぜ彼らがそうするのかを学ぶことが大切だと気づきました。囲み記事終わり。あなたの街がホストタウン。ホストタウンとは、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、参加国、地域とお互いに人、経済、文化の交流を図る地方公共団体を国が登録するものです。県内では、すでに県と19市町が19の国、地域のホストタウンとして、様々な交流を図っています。千葉県内のホストタウン一覧。千葉県、オランダ。流山市、オランダ。柏市、英国。松戸市、ドミニカ共和国、ルーマニア。白井市、ブルキナファソ。船橋市、米国。市川市、ブルガリア。浦安市、スロバキア、フランス、英国。印西市、米国。佐倉市、米国、ボツワナ、ベリーズ、ペルー。成田市、米国、アイルランド。山武市、スリランカ。横芝光町、ベリーズ。旭市、ドイツ。銚子市、台湾。市原市、ニュージーランド。長野町、ロシア。木更津市、ナイジェリア。君津市、ニュージーランド。館山市、オランダ。千葉県は、オランダのホストタウン。平成29年、千葉県は、オランダのホストタウンとして登録されました。県では、これまでも、オランダに関する講演会や、オランダ陸上水泳代表チームの選手と、中高生との交流会などのイベントを通じて、交流を深めてきました。本年開催の東京2020オリンピック・パラリンピックの直前には、オランダ代表チームが県内で事前キャンプを行い、公開練習や選手との交流なども予定されています。問い合わせ、県事前キャンプ、大会競技支援課。電話、043-223-3481。ファクス、043-222-5716。オランダ陸上代表チームの練習風景の写真と、オランダ代表コーチによる水泳クリニックの写真があります。ここまで担当、碇でした。
女性の健康週間、市民公開講座。毎年3月1日から8日は、女性の健康週間です。更年期を迎えてをテーマにした2つの講演を通して、女性の健康づくりについて考えてみませんか。日時、3月7日土曜、14時から16時30分、13時30分会場。会場、千葉県医師会館3階会議室。千葉モノレール市役所前駅から徒歩1分。講演、いつまでもご機嫌な私でいるために。更年期を更年期にしよう。二つ目の項は幸せ。講師、清純会、ジュノベスタクリニック八田理事長、委員長の八田真理子さん。講演、大人女子のための肋骨ビューティーヨガ。呼吸を意識して簡単セルフケア。
講師、NPO 法人フィットフォーマザージャパン理事長、健康運動指導士の小林香織さん。定員200人、申し込み先着順。申し込み方法、代表者の氏名、住所、電話番号、参加希望人数を書いて、郵送またはファックス。受付後に参加証を送付します。問い合わせ、申し込み先、千葉県産科婦人科医学会、郵便番号 260-0026、千葉市中央区千葉港 4-1、電話 043-239-5473、ファックス 043-239-5461。放送ジビエフェア2020冬開催中。県内で捕獲されたイノシシや鹿の肉を使った房総ジビエ料理をご存知ですか？独特の風味や希少性で近年注目が集まっているジビエ。フェア開催中のこの機会に、ぜひその美味しさを味わってみてください。開催期間、2月29日土曜まで。対象店舗、68店舗、県内59店舗、都内8店舗、茨城県内1店舗。詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。房総ジビエフェアで検索、QR コードがあります。期間中、フェア対象店舗で房総ジビエ料理を食べてアンケートに答えた方の中から、抽選で80人に県産品をプレゼント。問い合わせ、県流通販売課、電話 043-223-3085。 房総ジビエコンテスト知事賞受賞のイノシシの角煮の天ぷら地元野菜を添えての写真があります。千葉のこれ知ってる64、千葉文化資産シリーズ14。4つあります。1つ目、白子神社白子町。1126年、大治元年、九十九里海岸に現れた白い亀に乗った白い蛇を祀ったことが名前の由来です。3月の第一土曜日、今年は3月7日土曜日には春季祭、お田植え祭が行われます。2つ目、清戸の泉、白石。平安時代初期、旅の僧が干ばつで苦しむ里人と共に龍神に雨乞いをし、大雨を降らせ人々を救った伝説が残る泉です。船橋カントリークラブ内にあり、無料で見学できます。3つ目、妙略寺と妙略寺の森、睦沢町。県指定天然記念物の自然豊かな森の中にある平安時代の古刹。国指定重要文化財である本尊の大日如来坐像は、高さ 2.79 メートルの巨像です。4つ目、太巻き寿司、県内全域。お正月やお盆、秋祭りなど、年間を通じいろいろな行事で各家庭で作られている郷土料理です。祭り寿司とも言われています。15ページ、旬のレシピ千葉の味参照。千葉文化資産スタンプラリー開催中。3月1日日曜まで。詳しくは12ページ県民広場、またはホームページをご覧ください。問い合わせ、県県民生活文化課、電話 043-223-2408、 千葉文化資産で検索。各種相談窓口。特に記載がない場合、 相談日は月曜から金曜日、祝日を除く、9時から17時です。県政に関する相談、県報道広報課校長室、県庁本庁舎2階、電話043-223-2249と2250、ファックス043-227-3613。東葛飾地域振興事務所松戸市、電話047-361-2111。労働相談、県労働相談センター、9時から20時、来所は17時まで、電話043-223-2744。電話で詐欺相談、県警察本部、フリーダイヤル0120-494-506。月曜から金曜、8時30分から17時15分、祝日年末年始を除く。犯罪被害者相談、県暮らし安全推進課、12時から13時を除く。電話043-223-2267。以後、電話という言葉を省略します。消費生活相談、県消費者センター、9時から16時30分、土曜日は16時まで、047-434-0999。交通事故相談、12時から13時を除く、16時30分最終受付。県交通事故相談所本所043-223-2264、東葛飾支所047-368-8000。参拝110番、参拝残土県民ダイヤル、県廃棄物指導課、24時間365日受付、043-223-3801。高齢者電話相談、県高齢者福祉課、043-221-3020。千葉認知症相談コールセンター、月曜、火曜、木曜、土曜、10時から16時、#7100、または043-238-7731。子ども・若者総合相談、ライトハウス千葉、火曜から日曜日、10時から17時、043-420-8066。女性・男性のための電話相談、県男女共同参画センター、男性は火曜・水曜16時から20時、043-308-3421。女性は火曜から日曜9時30分から16時、047140-8605。DV、配偶者などからの暴力等女性相談、県女性サポートセンター、24時間365日受付、043-206-8002。医療相談、県医療安全相談センター、9時から12時と13時から16時30分、043-223-3636。救急安心電話相談、県医療整備課、月曜から土曜は18時から23時、日曜、祝日、ゴールデンウィーク、年末年始は9時から23時、#7009または 03-5401-8000。 0-6735-8305 子ども急病電話相談県医療整備課365日受付19時から翌朝6時#8000または043-242-9939児童相談子ども家庭110番児童相談所虐待対応ダイヤル24時間365日189いち早く児童相談所相談専用ダイヤル毎日8時30分から20時043-252-1152教育相談県子どもと親のサポートセンター24時間365日フリーダイヤル0120-415-446弁護士による無料法律相談県報道広報課校長室月2回予約制043-223-2249と2250宅地建物取引に関する法律相談県建設不動産業課期1回予約制043-223-3238ここまで担当原田でした。
6面7面県民広場県庁の宛先は郵便番号 260-8667住所記載不要。各担当課。ファックスによるお問い合わせは、県報道広報課まで。ファックス 043-227-0146。E メールは送信途中の安全性が万全でないことにご留意ください。講座、催しで申し込み方法の記載がない場合は、直接会場にお越しください。詳細な内容や質問は、それぞれの問い合わせ先へお願いします。募集。会計年度任用職員。県非常勤職員。県の本庁または出先機関で働いてみませんか？採用予定時期、4月1日以降、任期、1年以内、令和2年度中、内容、書類審査、面接など、申し込み、応募書、履歴書などを各募集部署へ郵送または持参。なお、持参の場合は平日9時から17時。個別の募集内容については、ホームページをご覧の上、各募集部署にお問い合わせください。問い合わせ、県総務課、電話 043-223-2032、千葉県会計年度任用職員で検索、QR コードがあります。臨時的任用職員、土木職、県県土整備部の出先機関などで設計積算や施工管理などの業務に従事する土木職の職員を募集します。対象、土木施工管理技士1級または2級の資格を有する方、採用予定人数30人程度、採用予定時期4月1日水曜、任期6ヶ月から1年。内容、書類審査、面接、申し込み、応募書などを郵送または持参。なお、持参の場合は平日9時から17時。詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。受付、 2月14日金曜まで。消印有効。問い合わせ、郵便番号 260-8667、住所記載不要。県県土整備政策課、電話 043-223-3323。 臨時的任用職員、土木、千葉県で検索。全日本中学生水の作文コンクール。8月1日土曜は水の日。1日から7日金曜までは水の習慣です。中学生から水に関する作文を募集します。対象、令和2年度に県内に在住または在学の中学生。同年齢のものを含む。テーマ、水について考える。題名は自由。申し込み、400字詰め原稿用紙4枚以内。本文の前、原稿用紙枠内。2、題名、学校名、振り仮名。令和2年度の学年、氏名、振り仮名を書いて郵送。詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。受付3月2日月曜から5月8日金曜必着。問い合わせ、郵便番号 260-8667。住所記載不要。県水政課。電話 043-223-2688。 水の作文コンクール千葉県で検索。内閣府青年交流事業参加青年。次の世代を担う国際感覚豊かな青年リーダーを育成するため、青年国際交流事業を実施しています。日本代表の青年として、各国の選抜された青年たちと研修や交流を行い、自分を成長させてみませんか？対象、18から30歳、一部23から40歳の方。内容、国際社会青年育成事業、東南アジア青年の船事業、ほか。詳しくはホームページをご覧ください。申し込み、参加申し込み書をホームページからダウンロードして、郵送または持参。持参の場合は平日9時から17時。受付3月19日木曜まで必着。問い合わせ、郵便番号 260-8667、住所記載不要。県県民生活文化課、電話 043-223-2288、千葉県青年国際交流で検索。カラー新品種の愛称。県が育成したカラーの新品種の愛称を募集しています。応募者の中から抽選で商品をプレゼント。新品種の特徴。花は小ぶりで、ややクリームがかった白色。茎は細く、これまでの品種よりも早く、10月頃から咲き始める。カラーの新品種、千葉 C2 号の写真があります。申し込み、はがき63円に愛称、振り仮名、愛称に込めた思い。郵便番号、住所、氏名、振り仮名、電話番号、メールアドレスを書いて郵送。一通につき愛称は一つ。ホームページから応募か。受付、3月15日日曜まで消印有効。ホームページは24時まで。なお、応募作品に 過失修正する場合あり、応募作品に関する一切の権利は県に帰属。詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ郵便番号 260-8667、 住所記載不要。県流通販売課、電話 043-223-3085。 カラー新品種愛称募集千葉県で検索。東京2020パラリンピック聖火ランナー、8月19日水曜に千葉県でパラリンピック聖火リレーが行われます。当日は県内すべての市町村がそれぞれ独自の方法で火を起こします。それらを市原市内で一つに集めて千葉県の人市、競技が開催される千葉市内で聖火リレーを行った後、開催都市である東京へ火を送り出します。聖火リレーは5区間で行われ、千葉市ハーモニープラザや千葉ポートアリーナなどを通過します。聖火ランナー募集受付2月15日土曜まで、消印有効、募集人数29人、次戦他戦いずれもか。詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ、県開催準備課、電話 043-223-3489、パラリンピック聖火ランナー、千葉県で検索。講座催し。生活習慣病予防治療フォーラム。日時、2月15日土曜。14時から16時30分、13時30分会場。会場、千葉市民会館小ホール。JR 千葉駅から徒歩7分。内容、特別講演、医学の進歩と老化への挑戦。講師は、栃木メディカルセンター名誉院長の村野俊一さん。講演、災害に備える。講師は、松戸市立総合医療センター地域医療連携局長の田代淳さん。定員300人、申し込み先着順。申し込み、代表者の住所、氏名、電話番号、参加希望人数を書いてファックスまたは E メール。問い合わせ、NPO 法人小僧の会。電話 043-263-1118。ファックス 043-265-8148。E メール、内科、naika@2427.jp。本格的な能舞台でのお能ウィーク。青葉の森公園芸術文化ホール、京成千原線千葉寺駅から徒歩15分で、能をはじめとする伝統芸能を楽しみませんか。期間中さまざまなイベントを行います。2月8日土曜から24日月曜祝日。二つあります。一つ目、第22回千葉県謡曲と姉妹の会。能楽連合会、会友が、通体、姉妹、舞林、小鼓連長などを披露します。また、能楽関係資料の展示、能楽体験教室を行います。日時、1、2月15日土曜、2、20日木曜、各9時30分から17時、1、2は別内容です。問い合わせ、千葉県農学連盟、電話 5504、千葉県農学連盟で検索。二つ目、第39回青葉能、不朽の名作隅田川、泉流狂言、佐渡狐など、早春の青葉能をお届けします。日時2月22日土曜、14時開演、13時30分開場、11時から12時、事前セミナー開講。出演、関瀬鉄之丞、して方、関瀬流、野村萬、狂言方、泉流、人間国宝、大倉源次郎、小鼓方、大倉流、人間国宝。料金、SS 席7000円、S 席6000円、A 席5000円、B 席4000円、全席指定。なお、18歳以下、全席2000円引き。未就学児の入場はご遠慮ください。問い合わせ、青葉の森公園芸術文化ホール、電話043-266-3511。青葉の森公園芸術文化ホールで検索。ここまで担当、加賀田でした。
千葉文化資産スタンプラリーシーズン2 in ウィンター。県内をめぐってお気に入りの千葉文化資産を見つけよう。スタンプを集めると千葉文化資産ゆかりのお菓子、伝統工芸品などを抽選でプレゼント。スタンプ1個から応募か。応募方法。応募用紙兼スタンプ台紙を郵送。応募用紙兼スタンプ台紙は、スタンプ設置施設、首都圏の JR の主な駅構内で入手、またはホームページからダウンロード。スタンプ設置施設、ザ・フィッシュ、富津市、または飯ヶ丘八幡宮、市原市、井の花城市、千葉市、途上亭、松戸市、県立房総の村、栄町、八角亭、東金市、清張寺、鴨川市。受付3月1日日曜まで、消印有効。問い合わせ、県県民生活文化課、電話 043-223-2408、千葉文化資産スタンプラリーで検索。千葉アクアラインマラソン2020ランニングクリニック。マラソン初心者のための講義と実技講習を開催します。日時3月15日日曜。9時から13時、会場、講義、機密教育会館、JR 内房線木更津駅から徒歩17分、実技、塩浜公園、同駅から徒歩24分、内容、講師、PR 大使の千葉雅子さん、日本ランナーズの斉藤太郎さん、定員200人、申し込み先着順。申し込み、大会公式ホームページから申し込み。受付、2月14日金曜9時から25日火曜正午。問い合わせ、県教育庁体育課。電話、043-223-4107。千葉アクアラインマラソン2020で検索。千葉県まちづくりシンポジウム。千葉県の今後の30年先を見据えたまちづくりを進めるため、人々が暮らしたい、暮らし続けたい、魅力ある豊かな町をテーマにシンポジウムを開催します。日時3月15日日曜、12時から16時30分。内容、講演、パネルディスカッション、13時から16時、12時会場、パネル展示及び物産展。会場、
カズサアカデミアホール202会議室、 JR 内房線木更津駅からバス、カズサアーク下車徒歩5分、定員300人、申し込み先着順、申し込み参加希望者全員の氏名、住所、電話番号を書いて郵送、ファックスまたは E メール、問い合わせ郵便番号 260-8667、 住所記載不要、県都市計画課、電話 0432233-3161、 ファックス 043-222-7844、 E メール TOKEI 数字 315@mz.pref.chiba.lg.jp。 マイホームを買う前に聞いて安心講習会。一戸建て住宅の安全性やマンションの購入、業者との契約の際に知っておくべきポイントを分かりやすく解説します。日時3月7日土曜13時から16時。会場船橋市中央公民館、 JR 船橋駅から徒歩7分。内容、講師、明海大学准教授の前島彩子さん、明海大学教授の須藤俊和さん他、定員200人、当日先着順。問い合わせ県建設不動産業課、電話 043-223-3238。 生き生き大学教養文化講座、健康、医療、宗教、歴史、法律などをテーマにした全12回の講座です。希望者は健康運動講座、別料金も受講できます。対象、県内在住で60歳以上の方。日時、5月12日、6月9日、7月14日、8月18日、9月8日、10月13日、11月10日、12月8日、令和3年1月12日、2月9日、すべて火曜、各日9時30分から11時30分。なお、10月13日、令和3年2月9日は13時から15時も開講。会場、千葉市文化センター3階アートホール、 JR 千葉駅から徒歩10分、定員500人、申し込み多数抽選、料金8000円。申し込み、願書を郵送またはホームページから申し込み。願書は140円切手を貼った返信用封筒を同封し、問い合わせ先に請求。受付、2月29日土曜まで。必着。問い合わせ、郵便番号 260-0802、千葉市中央区川戸町419、生き生き大学事務局、平日10時から15時、電話、043-266-0118、生き生き大学で検索。シニア世代からの交通安全フェスタ。ブレーキとアクセルの踏み間違いなど、高齢運転者の運転操作ミスによる交通事故を防止するため、交通安全イベントを開催します。日時、2月15日土曜、10時から16時。会場、アリオ・ソガ、JR 内房線外房線ソガ駅から徒歩15分。内容、セーフティーサポートカーの試乗会、お笑いタレントの鉄&トモさんのスペシャルライブ、交通安全体験コーナー、交通安全教室など。問い合わせ、県暮らし安全推進課、電話 043-223-2263。 障害者虐待防止権利擁護講演会、みんなで考えよう、 それぞれ自分らしく。専門家や当事者が講演します。日時3月11日水曜14時から16時15分、13時30分受付開始。会場、千葉県教育会館新館大ホール。JR 外房線内房線本千葉駅から徒歩12分。定員450人。申し込み多数抽選。申し込み、参加申し込み書をホームページからダウンロードしてファックスまたは E メール。電子申請、電話申し込み、か。受付、2月17日月曜まで。締め切り後も、定員に達するまで申し込み先着順で参加を受け付けます。問い合わせ、県障害福祉事業課、電話 043-223-3982、ファックス 043-222-4133、E メール sgykutai@pref.chiba.lg.jp 障害者虐待防止権利擁護講演会で検索。羽田空港の航空機運用などに関する市民相談会。羽田空港の航空機運用などに関するご質問やご意見に対し、国土交通省の職員が直接お答えします。説明パネルなどの展示も行います。日時会場。1-2月16日日曜、13時30分から16時30分。木更津市畑沢公民館。木更津市畑沢1053-12。2月24日月曜振替休日13時から17時松戸市女性センター U 松戸松戸市本町14-10。3月6日金曜13時から17時船橋市フェイスビル船橋市本町1-3-1。3月7日土曜11時から16時イオンスタイル釜取千葉市緑区お弓の 3-16-1。5-3月8日日曜13時から17時 JCOM 北市川スポーツパーク市川市柏井町 4-277-1。64月27日月曜13時から17時君津市役所君津市久保 2-13-1。 内容羽田空港の機能強化騒音軽減策など問い合わせ県空港地域振興課電話 043-223-2283。 ここまで担当はミキでした。
知らせ。千葉県祭5年祭10年祭を発行します。5年祭、召喚方法5年満期一括、召喚期日令和7年2月25日。10年祭、召喚方法10年満期一括、召喚期日令和12年2月25日。共通事項、受付期間2月6日木曜から14日金曜。購入可能額1万円から上限なし1万円単位。利払い、年2回、8月、2月。利率、2月5日水曜に公表。取扱窓口、銀行は、千葉工業、京葉の本支店。証券会社は、三菱 UFJ モルガンスタンレー、千葉銀証券の県内支店。申し込みに必要なもの、1、購入代金、2、本人確認書類、3、印鑑、4、 利息などを受け入れる通帳。なお、受付期間内でも売り切れにより受付を終了する場合や、支店により取り扱っていない場合があります。詳しくは取扱い窓口にお問い合わせください。次回は10年祭を3月に募集予定です。問い合わせ取扱い窓口または県財政課電話043-223-2074千葉県祭で検索。確定申告の相談受付。令和元年分の所得税、復興特別所得税の確定申告の相談及び受付は2月17日月曜から3月16日月曜までです。国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーで作成した申告書はマイナンバーカードまたは ID とパスワードで送信・提出できます。なお、2箇所以上の給与所得がある方や年金収入や副業などの雑所得がある方はスマートフォンでの申告が大変便利です。ぜひご利用ください。また、災害により被害を受けた場合には、申告、納付などの期限の延長や、雑損控除の手続きなどがあります。詳しくは、国税庁ホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお問い合わせください。最寄りの税務署がわからない場合は、次までお問い合わせください。問い合わせ、千葉東税務署、電話、043-225-6811 確定申告特集で検索。中小企業の復旧支援補助金。令和元年の台風15号、19号、10月25日の大雨により被災した中小企業の復旧を支援するため、事業活動の再開に必要な経費を助成します。対象、県内に事業所のある中小企業、小規模事業者。内容、補助対象経費、施設費、機械装置費など保険給付を除く。すでに復旧が完了したものも対象。事業実施期間、被災した日から令和2年10月31日土曜まで。補助率、4分の3以内。限度額1000万円以内。受付4月30日木曜17時まで必着。なお、手続きなど詳しくはお近くの商工会、商工会議所にお問い合わせください。申請様式はホームページからダウンロードできます。問い合わせ県経済政策課電話043-223-3725千葉県中小企業復旧支援補助金で検索。羽田空港新飛行ルートの実機飛行確認。実機は現実の実に飛行機の機を実施します。国土交通省では2月1日土曜から3月11日水曜までの間で千葉県側から東京都の上空を通過して着陸する南風時、南の風の時の新飛行ルート、本年3月末導入予定の実機による飛行確認を行います。詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ、県空港地域振興課、電話043-223-2283実機飛行確認で検索。文書館閲覧室の一時休室。収蔵文書点検のため、次の期間4回閲覧室を休室します。行政資料室、販売コーナー、展示室は通常通り利用できます。日時2月17日月曜から27日木曜。なお、日曜日、祝日、振替休日のほか、28日金曜は全館休館日。問い合わせ、県文書館、電話043-227-7556。 県立図書館の一時休館。蔵書点検のため、県立中央図書館千葉市、西部図書館松戸市、東部図書館旭市は次の期間休館します。休館中も各県立図書館資料の利用は市町村立図書館などを通じて申し込めます。日時、2月12日水曜から21日金曜。問い合わせ、県立中央図書館、電話043-222-0116。千葉県立図書館で検索。チーバくんの今日はどこ行く？二箇所あります。一箇所目、八ヶ岳自然観察センター、習志野市。開館時間9時から17時。入館は16時30分まで。八ヶ岳の自然や歴史などが学べる八ヶ岳自然観察センター。野鳥の観察案内や自然体験プログラムを行っています。2月9日日曜10時から15時は、世界湿地の日祭り2020を開催。普段入れないセンターの前浜を散策できるイベントや模擬展などが楽しめます。また、身の回りの防災について考える備えパークの日も同時開催。八ヶ岳の自然を体験しに来ませんか？干潟に飛来した野鳥と海藻、アオサを使った紙すき体験の写真があります。場所、習志野市秋津 5-1-1 交通 JR 京葉線新習志野駅または南船橋駅から各徒歩20分 JR 総武線津田沼駅からバス津田沼高校下車徒歩10分または八ヶ岳下車徒歩15分無料駐車場あり100台休館月曜日祝日の場合は開館し、翌日休館。12月28日から1月1日。入館料、高校生以上370円、65歳以上180円、中学生以下、習志野市在住の障害者手帳をお持ちの方とその介護者1人、無料。2月9日は全員無料。問い合わせ、八ヶ岳自然観察センター、電話 047-454-8416。2カ所目、成田の梅祭り、成田市。日時、2月15日土曜から3月1日日曜、雨天中止、10時から15時。紅白合わせて約500本の梅の木が植えられている成田山公園。苔むした古木が多く、全体に落ち着いた風情がある梅の花が楽しめます。期間中の土曜日曜には、琴、三味線、二胡などの演奏会が1日2回、11時からと13時30分から開催されるほか、トークコンテスト、トークは投げる、俳句の句、や野立てなどのイベントが行われます。暖かい甘酒のサービスも。梅の香りに春の訪れを感じてみましょう。野立ての写真と梅の香りに包まれた成田山新勝寺の写真があります。場所、成田山公園、成田市成田1。交通、JR 成田線成田駅、または京成成田駅から徒歩12分。東関東自動車道成田インターチェンジから車で10分、有料駐車場あり30台。問い合わせ、一般社団法人成田市観光協会、電話0476-22-2102。千葉県にオリンピック・パラリンピックがやってくる。東京2020オリンピックで、7月25日土曜から28日火曜に幕張メッセで開催されるテコンドー。JOC ジュニアオリンピックカップ第12回全日本ジュニアテコンドー選手権大会優勝の千脇東洋選手にその魅力を伺いました。教えてテコンドーオリンピック編。テコンドーは朝鮮半島の古武術と日本の小刀館空手を元にした競技です。キョルギ、組手とプムセ、型の2種目があり、オリンピックではキョルギのみが採用されています。頭と胴の防具に電子センサーがついていて、有効な攻撃を当てると得点になります。試合は1ラウンド2分間、休憩1分間、3ラウンドで、終了時の得点差やノックアウトで勝敗が決まります。華麗で多彩な蹴り技に注目です。市川市在住の中学3年生、千脇選手のお話。9。競技を始めたきっかけは？4歳の時、趣味でテコンドーをやっていた父に、競技の楽しさを一緒に味わいたいと誘われて始めました。9。普段はどんな練習をしていますか？週3日、1日2時間道場に通ってミッド蹴りやスパーリング、実践形式の練習をしています。先輩方とのスパーリングは本当にきついですが、自分の力になっていると感じます。9。競技をしてきて一番の思い出は？昨年の夏、全日本ジュニアテコンドー選手権大会で念願の初優勝をしたことです。試合中は家族や仲間の応援が何より励みになりました。勝てない時期が続いていたので本当に嬉しかったです。2連覇を成し遂げることが今後の目標です。9. テコンドーの魅力や見どころは？何より足技が綺麗なところが魅力です。相手の攻撃に合わせてカウンターを決める駆け引きが面白いので、オリンピックでもぜひ注目してみてください。YouTube で競技動画をチェックする QR コードがあります。問い合わせ、県事前キャンプ大会競技支援課、電話 043-223-2442。旬のレシピ、千葉の味。千葉を代表する郷土料理。太巻き祭り寿司、桃の花。海苔の豆知識。県内の産出額は全国第8位です。千葉産の海苔は東京湾で養殖され、12月から2月が旬です。空気を抜いて密封し、冷蔵庫で保存しましょう。材料、太巻き1本分。白寿司飯 250g。花びら用 70g、外側用 180g。桃色寿司飯 150g。焼き海苔、全形1枚。縦長4分の1、5枚。野沢菜漬け、18センチ5本。錦糸卵、卵2分の1個分。1本分約760キロカロリー。脂質 6.9g。食塩相当量 0.9g。 作り方。1. 白寿司飯 70g と桃色寿司飯 150g をそれぞれ5つに分ける。2. 巻き巣の上で縦長4分の1の海苔に1の桃色寿司飯の1つを均一に広げ、白寿司飯の1つを上に重ねて花びらのぼかしを作る。巻きすごと海苔を二つ折りにするように持ち上げて軽く押し整える。巻きすをすり合わせるように転がして花びらの形を同様に5本作る。3. 2の細巻き5本と錦糸卵を花の形に組み、細巻き同士の間に野沢菜を1本ずつ挟む。ラップで包んで全体をなじませる。4. 巻き巣に前景海苔を置く。 能登川用白寿司飯のうち 150g を海苔の手前と巻き終わりに海苔白2センチほどを残し平らに広げる。丸三を中心に置き、巻き巣で両側から花を包むように寄せ、残りの白寿司飯を花が中央になるよう補い巻き上げる。丸五、両端を整え切り分ける。コツ、桃色寿司飯は桃色の寿司鍋を使用しています。寿司飯に桜伝武 10g をよく混ぜたものでも美味しくできます。野沢菜漬けはほうれん草で、錦糸卵はチーズで代用できます。調理協力、千葉伝統郷土料理研究会。問い合わせ、県報道広報課。電話 043-223-2241。ここまで担当菅原でした。これで千葉県民だより令和2年2月号を終わります。この後、千葉県議会だより2月号が録音されています。県議会だよりナンバー166、令和2年2020年2月5日水曜。県議会は年に4回、2月、6月、9月、12月、定例会を開きます。千葉県議会だよりは各定例会の審議の概要等をお知らせしています。発行、千葉県議会。編集、千葉県議会事務局政務調査課。千葉市中央区市場町 1-5。郵便番号 260-0855。電話 043-223-2523、 ファックス 043-222-4073。 千葉県議会で検索、 QR コードがあります。会派別議員数、定数94人、減員94人、令和元年12月20日現在。自由民主党千葉県議会議員会53人、立憲民主党千葉県議会議員会10人、千葉民主の会9人、公明党千葉県議会議員団8人、日本共産党千葉県議会議員団2人、戦勝会2人、平和の党1人、社民党1人、千葉県民の声1人、市民ネットワーク1人、北総ダッシュの会1人、リベラル民主1人、無所属議員4人。次回千葉県議会だよりの発行日は令和2年5月5日の予定です。千葉県議会だよりは新聞折り込みのほか、県庁総合案内、地域振興事務所、県立図書館、博物館などの県の施設、市役所、町村役場などで入手できます。目次、一面、12月定例県議会のあらまし17ページ、代表質問18ページ、予算委員会の設置19ページ、可決同意された議案、発議案ほか20ページ、二面、代表質問から21ページ、3面、各常任委員会の主な質疑から22ページ、常任委員会活動報告23ページ、議会トピックス災害支援特集24ページ、4面、一般質問25ページ、12月定例県議会知事挨拶26ページ、千葉県議会インターネット中継27ページ、令和2年2月定例県議会会期及び議事委員会予定素案28ページ。目次終わり。一面、12月定例県議会のあらまし。12月定例県議会は11月27日に召集され、12月20日までの24日間にわたり開催されました。開会日には、議長の諸般の報告に続き、 令和元年度一般会計補正予算等の議案27件、報告1件が上呈され、知事から提案理由説明と、台風15号等にかかる災害復旧・復興に関する指針の策定等、県政の当面する諸問題について報告がありました。12月3日から6日間にわたり行われた代表質問及び一般質問は、24名の議員が登壇し、財政問題をはじめ、防災対策、福祉、道路、教育問題等について活発な議論が展開されました。各常任委員会は、12月12日から4日間にわたり開催され、付託された議案・請願について、具体的・専門的な審査が行われました。閉会日には、決算審査特別委員会の委員長報告・討論が行われ、採決の結果、平成30年度決算は認定されました。続いて、各常任委員会委員長の審査結果報告・討論が行われ、採決の結果、議案については原案の通り可決されました。その後、追加上呈された人事案件14件が同意され、続いて、議員発議案20件のうち7件、条例3件、意見書4件を可決し、今定例会に付議されたすべての案件の審議を終了しました。代表質問。質問項目は主な項目を掲載しています。その他の項目は千葉県議会ホームページに掲載しています。千葉県議会質問項目12月で検索。12月3日火曜、自民党実川隆議員、山武市山武郡、知事の政治姿勢、台風15号、19号及び10月25日の大雨被害からの復旧復興、私学助成、児童虐待防止対策、医療費助成、CSF 対策、立憲民主党高橋博議員、木更津市、台風15号、19号及び大雨への対応、がんセンター新棟建て替え、アクアライン通行料金800円の高級化、アクアライン高速バス網、千葉アクアラインマラソン、少子化対策としての給食費無償化。12月4日水曜、千葉民主の会、松戸高政議員、松戸市。台風豪雨被害への県の対応、河川の氾濫、堤防決壊への対策、水道等インフラの防災力強化、災害廃棄物の広域処理、幼児教育、保育の環境整備、児童虐待問題、公明党安倍俊明議員、柏市、台風15号、19号及び大雨関連の対応と提案、私立高校の就学支援、消費者被害の防止、高齢者の健康支援対策、情報・映像・バリアフリー、ネットゲーム依存対策。予算委員会の設置。12月定例県議会において、県の新年度予算及び関係する議案を横断的かつ多角的に審査するため、予算委員会が設置されました。会派名ごとの委員名を読みます。会派名、自民党、委員名、鈴木守、委員長、中澤博隆、副委員長、小池正明、副委員長、武田正光、林元人、山本義和、中村実、諸剛、伊津倉雄太、河名康介、木瀬国光、高橋秀則、鈴木博子、佐藤健次郎、立憲民主党、矢崎健太郎、 大川忠夫、菊岡田鶴子、千葉民主の会、松戸高政、野田武彦、公明党、藤井博之、中村秀明、共産党、三輪由美、戦勝会、八田川光武、一人会派無所属議員、西尾健一、平和党、小宮清子、社民党、プリティ長島、千葉県民の声、伊藤敏子、市民ネットワーク、岩波初美、北総ダッシュの会、秋葉修一、リベラル民主、次からは無所属です。坂下茂樹、河合智則、田沼隆、市原敦史、令和元年12月20日現在。ここまで担当、菅原でした。
可決同意された議案、発議案ほか、可決同意された議案、発議案、令和元年度補正予算関係7件、一般会計、特別会計6件、条例の制定2件、無料定額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例、千葉県流域下水道事業の設置等に関する条例、条例の一部改正9件、政治倫理の確立のための千葉県知事の資産等の公開に関する条例、職員の給与に関する条例等、千葉県県税条例、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例、使用料及び手数料条例、千葉県情報公開条例、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例、及び幼保連携型認定子ども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例、千葉県心身障害者扶養年金条例、千葉県県営住宅設置管理条例、条例の廃止、千葉県卸売市場条例、その他22件、契約の締結2件、契約の変更2件、首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更、当選金付き商標の発売、指定管理者の指定2件、教育委員会委員の任命同意2件、公安委員会委員の任命同意、収容委員会委員の任命同意6件、土地利用審査会委員の任命同意5件、議員提出、条例の一部改正3件、政治倫理の確立のための千葉県議会議員の資産等の公開に関する条例、千葉県政務活動費の交付等に関する条例、千葉県議会情報公開条例、可決された意見書、新たな過疎対策法の制定を求める意見書、煽り運転に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書、スマート農業の実現による競争力強化の加速を求める意見書、CSF の早期収束に向けた緊急かつ具体的な対策を求める意見書。ここまで担当、加賀田でした。
代表質問から。災害からの復旧復興。問い。甚大な台風等の被害を踏まえ、令和元年度12月補正予算は、どのような点を重視して編成したのか、また財源をどのように確保したのか。答え。被災した人々が一日も早く元の生活に戻り、 安心して暮らしてほしい。そして千葉に住んでよかった。農業や経営を諦めずに続けてよかったと感じてもらわなければならないと強く決意し、今回の補正予算を編成した。このため、住家の一部損壊や農業用ハウス等の再建、中小企業の再開などの支援については、被災者や市町村の負担軽減を念頭に、補助対象の拡充や補助率のかさ上げなど、通常よりも踏み込んだ予算措置を行うこととした。また、財源については、主に国庫補助金のほか、災害時の備えとしてこれまで積み立ててきた災害復興地域再生基金をほぼ使い切ることで何とか確保したが、今後国に対し特別交付税措置等についても要望していきたいと考えている。問い、今後復旧復興に向けてどのように取り組んでいくのか。答え、県ではこの度の災害からの復旧復興を総合的かつ計画的に推進するため、10月21日に復旧復興本部を設置した。また、11月13日には、県が取り組む各種復旧復興支援策の全体像を県民に示すものとして、災害復旧復興指針を策定した。この指針をもとに、支援策の充実と進捗管理を行うことで、一日も早い被災者の生活再建、産業の再生と本県のさらなる地域振興に向けた取り組みを推進するとともに、市町村による復旧復興に向けた取り組みを支援していく。問い、一連の災害で発生した災害廃棄物の広域処理について、県はどのような取り組みを進めているのか。答え、大規模災害が発生し、個々の市町村では災害廃棄物の処理が困難な場合には、県内市町村間の協定により、被災市町村から他の市町村への応援要請ができることとなっている。今回の一連の災害において、県では同協定等に基づく広域処理が円滑に進むよう、処理の受け入れが可能な市町村名や受け入れ条件などを被災市町村に情報提供し、その結果、南房総地域や調整地域の災害廃棄物の処理が活南地域等で進められている。また、県として千葉県産業資源循環協会との協定に基づき、同協会に協力を要請し、県内の産業廃棄物処理業者を活用した広域的な処理体制を構築したところであり、路上に堆積された廃棄物の撤去や、瓦や瓦礫等の災害廃棄物の処理の迅速化が図られている。問い、中小企業、小規模事業者の再建に向けて、県はどのように支援していくのか。答え、県では今回の一連の台風及び大雨で被害を受けた中小企業に対し、発災直後から相談窓口の設置やセーフティーネット資金による低利融資等を行っているが、今後の復旧や再建を加速化するためには、支援をさらに充実させていく必要があると考える。このため、被災中小企業の事業活動の再開に必要な費用に対し、補助率4分の3、上限額を1000万円とする補助や、商店街施設等の復旧費用に対しても、補助率3分の2、上限額を500万円とする補助を行うこととし、両事業について、12月補正予算案に計上した。県としては引き続き、国や市町村、商工団体等と連携し、被災中小企業の一日も早い再建に向けて取り組んでいく。問い、土砂災害警戒区域の指定を今後どのように進めていくのか。答え、土砂災害警戒区域等の指定に際しては、 これまで住民及び土地や建物所有者の十分な理解が重要と考え、指定への同意を得ることを基本方針とし、住民説明会の開催やアンケート調査に個別に回答するなど、丁寧な説明を行ってきたことから、指定手続きに時間を要していた。今回、尊い人命が失われたことを重く受け止め、人命第一の考えに基づき、指定に向けた手続きについては、他県の事例を参考に、法制度の趣旨や土砂災害の危険性の周知に重点を置くことに改め、次期出水期前の令和2年5月末までに指定率 50%、その1年後までに指定完了を目指していく。なお、土砂災害警戒区域の指定には一定の時間がかかることから、まずは指定に必要な基礎調査を今年度中に完了させ、合わせて避難勧告等が指定予定箇所の住民に確実に伝わるよう、市町村と協力して取り組んでいく。児童虐待防止対策。問い。今回の検証結果を受け、今後児童虐待防止対策にどのように取り組んでいくのか。答え。今後、二度と死亡事件が起きないように、まずはすべての児童相談所職員が検証報告書の内容を理解し、自身の日々のケースワークで活用・実践するよう指導していく。また、子ども虐待対応マニュアルを速やかに改正し、児童虐待に適切に対応する。さらに、児童相談所の組織の見直しやケースマネジメントの強化、専門職の増員や研修の充実などにより、児童相談所の機能の一層の拡充を図っていく。今回検証委員からもらった提言や、千葉県子どもを虐待から守る条例の改正及び付帯決議された事項について、今年度策定する次期子どもを虐待から守る基本計画に盛り込み、着実に実行し、事案の再発防止に全力で取り組んでいく。医療費助成。問い。重度心身障害者障害児医療給付改善事業について、精神障害者への対象の拡大に向けた進捗状況はどうか。答え。県では本年2月の県議会において、精神障害者を本制度の対象とする方針を表明し、これまで対象とする障害の程度や医療の範囲など、制度の具体的な内容や実施の時期について、関係機関から意見を聞きながら、市町村との協議を重ねてきた。その結果、精神障害者保健福祉手帳1級の人を対象とすること、診療科を問わず入院・通院を対象とすることで、おおむね市町村の合意が得られた。今後は制度の実施主体である市町村が、来年度中に対象者の拡大を実施できるよう、市町村への説明や医療機関・県民への周知などの準備を進めていく。CSF 対策。問い。野生イノシシ侵入防止対策のさらなる強化を図るべきと思うがどうか。答え。今般の CSF、トンコレラの拡大は、野生イノシシを介しての感染が大きな要因の一つとされていることから、養豚場の豚への感染リスクを低減するためには、野生イノシシの侵入防止対策を強化する必要がある。このため、国では、野生イノシシの養豚場への侵入を防止するための柵の設置に要する経費に対し、助成を行っており、県としても生産者の負担をさらに軽減するため、国の補助に上乗せすることとし、そのための補正予算を計上した。また、県外から入ってくる野生イノシシによる感染の拡大を防止するため、県境近くに位置し、かつ養豚場が存在する銚子市、 旭市、成田市、印西市、香取市、東の庄町を重点エリアに設定し、県による捕獲を開始し、市町村と連携して捕獲の強化を図っていく。ネットゲーム。問い、依存症予防対策として、教職員の対応力向上が必要と考えるがどうか。答え、予防対策としては、まずネットゲームや SNS の使いすぎを防ぐことが重要であり、これまで各学校において決められた利用時間を守る態度を育むことなどを、道徳や特別活動を通じ指導してきた。また、近年、ゲーム等がやめられない依存症が社会問題となっており、本年3月、国が作成した指導資料において、ゲーム障害が疾病に該当すること、家庭・専門医療機関と連携しつつ、原因となるストレスに適切に対応することなどが示されている。県教育委員会では、これまでスクールカウンセラーに対し、ネット依存について研修を行ってきたが、今後、新たに教員を対象とする研修会に、専門医療機関から講師を招き、依存症の早期発見、早期対応に関する講義を受けるなど、対応力の向上を図っていく。がんセンター。問い、がんセンターの新棟建て替えについては、工期が3ヶ月延長されるとのことだが、診療や建設費への影響はどうか。答え、建築現場から発見されたコンクリート塊等の埋設物処理のため、工期内の完成が困難となり、工期を約3ヶ月延長することとした。このため、新棟のオープンは令和2年秋頃になる予定であり、それまでの間は引き続き既存の施設及び設備により診療を行うこととなる。また、工期の延長に伴い、工事管理費や現場事務所の維持経費等として1億5000万円程度の増額を見込んでいる。新しいがんセンターがその機能を十分発揮できるよう着実に整備を進めていく。ここまで担当原田でした。
文面、各常任委員会の主な質疑から。総務防災常任委員会。問い、来年以降、規模の大きな台風による被害を最小限に抑えるため、具体的にどのような予防策を考えているのか。答え、県庁全体で危機意識を共有し、市町村への情報連絡員の迅速な派遣、県市町村の保有備蓄物資の情報共有、倒木除去に係る協定の締結などに取り組んでいく。総合企画企業常任委員会。問い、台風15号等の対応を踏まえ、災害対策の強化に取り組むため、県営水道給水区域11市とはどのような検討をするのか。答え、各市とのさらなる連携の強化に向け、当時の状況等を共有し、意見を聞きながら、応急給水や情報共有の方法など、より良い体制の構築を検討する。健康福祉常任委員会。問い、千葉県子どもを虐待から守る基本計画の見直しについて、具体的にどのような計画にするのか。答え、新たな基本計画は本県における児童虐待防止対策を体系的にまとめた基本的かつ総合的な計画とする予定であり、児童虐待の防止、児童相談所の強化、社会的養護が必要な子どもに対する家庭的養育の推進に向けた取り組みの3つを柱として、具体的な取り組みや通知目標等を盛り込んでいきたい。環境生活警察常任委員会。問い、台風15号等で損壊した家屋の撤去が今後市町村において本格化していくと思うが、どのような支援を行っていくのか。答え、 台風15号および19号による損壊家屋の解体費用については、県からも国へ要望を行い、全壊に加え、半壊家屋も国の補助対象となった。県では、損壊家屋の撤去にかかる事務処理がスムーズに進むよう、過去の事例についての情報提供や説明会を行っており、引き続き市町村の進捗状況を確認し、適切に支援していく。商工労働常任委員会、問い、台風被害を受けた本県において、宿泊料金などを割引く復興割の実施見込みはどうか。答え、国の補助金を活用した復興割については、年度内完了の事業となることから、議決後、速やかに事業が実施できるよう準備を進めている。農林水産常任委員会、農業用ハウス等の復旧を支援する事業において、12月3日に発表された国の新たな支援策の内容はどのようなものか、またその周知はどのように行っているのか。答え、借りているまたは貸している農業用ハウス等が支援の対象として追加された。また、新たな支援策などを記載したパンフレットを作成し、農協の広報誌に織り込むなどにより、周知に取り組んでいる。県土整備常任委員会、問い、流域下水道事業について、従来の特別会計から、地方公営企業法の特別会計に移行するとのことだが、具体的には何が変わるのか。答え、地方公営企業法に基づく特別会計は、複式簿記により取引が記録されることから、貸借対照表や損益計算書等の財務諸表が作成され、現在の保有資産の価値や企業債等の負債の状況など、事業全体の経営状況がより明確になる。文教常任委員会、問い、スクールサポートスタッフはどのような学校に配置するのか。答え、災害発生後、休校を余儀なくされた学校では、スケジュールが過密になったり、補修事業等で教職員に大きな負担がかかっている状況が生じた。これらを踏まえ、要望があった学校に配置していく。常任委員会活動報告。常任委員会では、それぞれの所管する事項の審査の参考とするため、現場に出向いて調査活動を行っています。詳しくはホームページをご覧ください。千葉県常任委員会で検索。県土整備常任委員会。調査日、令和元年12月12日木曜。調査先、高崎川西印旛沼。桜市、水防工法、月の輪工法の調査。10月25日の大雨により被害が発生した西印旛沼の漏水の応急対策として、半月型に土のうを積み、そこに水をためることで水圧を弱め、漏水口が広がることを防ぐ水防工法、月の輪工法について調査しました。文教常任委員会、調査日、令和元年12月13日金曜。調査先、県立中央図書館、新県立図書館等複合施設建設予定地、千葉市中央区。新県立図書館の整備に向けて、県立中央図書館及び県立青葉の森公園内の新県立図書館等複合施設建設予定地の現状について調査しました。おのおのの調査の際の写真があります。ここまで担当ミキでした。
トピックス、災害支援特集。今回の質問の中から災害支援に関する話題をお届けします。住宅編、問い、被災者への住宅再建支援等について、県としてどのように取り組んでいくのか。 答え、今回の災害では約6万棟の住宅が一部損壊と認定されたことから、もう一度立ち上がろうという被災者の気持ちを後押しするため、県では国の交付金等の上限30万円に県独自の上乗せを行い、被災者に対し最大で50万円の支援を行う新たな助成制度を創設することとした。この制度では工事が完了したことにより、国の助成の対象外となる一部の住宅にも支援を行うなど、助成対策の拡充を行うこととしている。また、被災者の生活再建が迅速かつ円滑に進むよう、市町村の相談窓口への職員派遣や、住宅修理を必要とされる人に対する関係団体を通じた業者の紹介など、引き続き様々な施策に取り組んでいく。農業編。問い、農業の復旧復興に向けてどのように支援していくのか。答え、今般の台風等による被害は、県内の広域にわたって、かつて経験したことがないほどの甚大なものとなったことから、県では一人でも多くの人が農業を継続できるよう、これまで以上に手厚い支援を行うこととする。具体的には、特に被害が多かった農業用ハウスや、畜舎等の再建修繕に要する経費に対し、国が行う補助に従来よりも多い上乗せを行うこととし、さらに農業用ハウスの骨組みなどの強化を行う経費についても、新たに上乗せをする。このほか、美和園への侵入路を塞ぐ倒木の除去や、長期の停電等で死亡した家畜の補充に対する支援、経営の再建に必要な資金の無利子貸し付けなども行う。県では様々な機会を通じて、できるだけ多くの被災農業者に支援策が早く正確に伝わるよう努めるとともに、農業者の速やかな経営再建に向け、しっかりと取り組んでいく。水産業編。問い、水産業の復旧復興に向けてどのように支援していくのか。答え、水産業においても暴風や波浪により、県内各地で多くの施設や漁船、漁港が被災し、特に富津市から南房総市にかけて甚大な被害が発生した。このため県では、漁協の漁具倉庫など共同利用施設の復旧について、国の事業に上乗せして支援を行うとともに、国の事業対象とならない漁協直営食堂や漁船などについても県独自で支援することとしている。また、漁港については損壊した防波堤等の修繕に取り組んでいる。県では関係市長や関係団体と連携して、漁業関係施設の一日も早い復旧を進め、漁業者が被災を乗り越えて漁業活動を再開し、力強い産地づくりに取り組めるよう、積極的に支援していく。ここまで担当、加賀田でした。
本面、一般質問。質問項目は、主な項目を掲載しています。その他の項目は、千葉県議会ホームページに掲載しています。千葉県議会質問項目12月で検索。12月5日木曜、自民党佐野明議員、千葉市中央区、災害後の防災対応、湾岸地域における規格の高い新たな道路ネットワーク、新県立図書館等複合施設整備、救急安心電話相談の今後、自民党鈴木守議員市川市、災害対策仮称押切橋、都市計画道路3、4、13号二俣高野線、 県立現代産業科学館、自民党宍倉昇議員、千葉市花見川区、防災第二東京湾岸道路を核とした総合戦略、千葉港緑地整備事業、幕張新都心の公共交通、立憲民主党菊岡田鶴子議員、市原市、農業被害への支援、村田川、養老川等河川管理、高滝ダム等の管理、インクルーシブ防災、無所属、坂下茂樹議員、市川市、県民生活を支える持続可能な財政構造の確立、命を守る政策、安心で快適な生活を支える政策、県民の命と生活を守る災害対策、12月6日金曜、公明党、横山秀明議員、八千代市、投票所入場券の性別表記、SNS 相談、千葉県青少年健全育成条例の対策強化、歩行困難者等に対する信号機の整備、自民党伊藤正弘議員、佐倉市印旛郡治水町、印旛沼と周辺の治水対策、避難所の非常時発電設備、新品種米つぶすけ、道路問題、自民党武田正光議員、流山市仮称三里流山橋、県道松戸野田線流山市南以北の4車線化、つくばエクスプレス沿線の土地区画整理事業、児童相談所管轄区域変更と ICT 活用、選奨会八田川光武議員、香取市香取郡高崎町香取郡多古町、防災減災問題、医療問題、補助犬、教育問題、リベラル民主秋葉修一議員、八千代市、防災台風大雨対応を中心に児童虐待防止対策の強化、東洋高速鉄道県道の八千代西高校入り口丁字路への右折レーン設置、12月9日月曜、自民党伊藤博史議員、習志野市、習志野三河川の水位監視、県営水道の災害対策、避難所における環境改善、水防倉庫の備蓄資材、自民党高橋優子議員、富里市、今般の台風被害と防災体制、消防広域化、エネルギー政策、地球温暖化対策、サポカー補助、自民党伊豆倉雄太議員、市原市、災害対策、千葉民主の会田中信之議員、千葉市若葉区、中小企業振興資金事業、再建管理、障害者対応、千葉県民の声プリティ長島議員、市川市、台風15号等への対応、交通事故対策、違法薬物対策、児童虐待及び DV 対策、12月10日火曜、自民党山本義和議員、八街市、台風15号、19号、21号の大規模災害対策、鉄道問題、教育問題、八街警察署問題、自民党鶴岡博義議員、茂原市、千葉リハビリテーションセンター、農業問題、河川問題、道路問題、立憲民主党大崎雄介議員、船橋市、児童相談所県立学校での取り組み、大学入試改革への対応、外国人人材、自民党森岳議員、木更津市、災害時の対応、医療問題、介護分野における人材不足、水産業の振興、自民党滝田 俊幸議員、印西市、印波郡栄町、財政状況、児童虐待、AED 及び心肺蘇生法の普及促進、ヤンバダム。12月、定例県議会知事挨拶。議案の提案理由の説明に先立ちまして、まず、先般の相次ぐ台風と大雨により、亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災したすべての皆様に心よりお見舞いを申し上げます。記録的な暴風雨となった台風15号及び19号は、本県に広範囲で長期的な停電や断水、膨大な数の住宅の損壊、過去最大規模の農林水産業の損害など、これまでにない甚大な被害をもたらしました。さらに、10月25日の大雨では、わずか半日で1ヶ月分の猛烈な雨が降り、土砂崩れや河川の氾濫により11名がお亡くなりになるとともに、大規模な床上・床下浸水や多数の帰宅困難者の発生など、再び大きな被害を受けました。このような中、国からは激甚災害の早期指定や被災者支援策の充実など迅速に対応していただいたほか、全国の皆様からもボランティア活動や義援金など、本県に多くの温かいご支援をいただきました。この場をお借りして心からのお礼を申し上げます。県としては本格的な復旧・復興の取り組みを総合的かつ計画的に推進するとともに、市町村の取り組みを支援するため、11月13日に千葉県災害復旧・復興に関する指針を策定したところであり、今後はこの指針に基づき、被災した皆様が前を向いて頑張ろうという気持ちを持っていただけるよう、県議会の皆様とも手を携えて、オール千葉で取り組んでまいりたいと考えております。なお、この度の一連の災害にかかる県の対応については、私自身の行動も含め、十分ではなかった点、適切とは言えなかった点などもあったものと考えております。これまで町内でプロジェクトチームを立ち上げ、課題等の洗い出しを行っているところですが、今月22日には専門的見地からのご意見をいただくための1回目の検証会議を開催しました。会議においては、初期段階の情報収集や私自身の行動も含めた指揮体制の在り方、職員に対する配備指令の伝達が未実施であったことなどについて、問題があったのではないかというご意見をいただいたところです。私としましては、ご批判を重く受け止め、深く反省しており、今回のことを教訓として一層の精進をしていかなければならないと考えております。今後、さらに検証を進めてまいりますが、ご指摘を受けた点などについては、次なる災害に備え、防災・減災対策にしっかりと反映してまいります。令和元年度一般会計の主な補正予算案。今回の補正予算は、台風15号、19号、および10月25日の大雨からの本格的な復旧・復興に向けた対策として、一部損壊の住宅への支援など、被災者の生活再建、農林漁業者や中小企業の事業再開に向けた支援、インフラや学校施設等の復旧などにかかる経費を計上しました。その他、主な事業、提案された議案の概要についての説明や、児童虐待死亡事例等、検証委員会の答申についての報告がありました。知事挨拶の全文は、県ホームページでご覧になれます。千葉県議会知事挨拶で検索。千葉県議会インターネット中継。インターネットで本会議予算委員会の生中継及び録画中継過去3年分をご覧いただけます。千葉県議会中継で検索。令和2年2月定例県議会会期及び議事委員会予定素案。月日議事委員会予定の順に読みます。 2月13日木曜開会、2月19日水曜、20日木曜、21日金曜、25日火曜、26日水曜、27日木曜、質疑並びに一般質問。ここまで会議予定時間は午前10時から。3月2日月曜、3日火曜、4日水曜、予算委員会。ここまで午前10時30分から。3月5日木曜、常任委員会、健康福祉、文教。6日金曜、常任委員会、総合企画企業、商工労働。9日月曜、常任委員会、環境生活警察、県土整備。10日火曜、常任委員会、総務防災、農林水産。ここまで午前10時から。3月13日金曜、閉会、午後1時から。なお、2月13日木曜、19日水曜、20日木曜と3月2日月曜は千葉テレで生放送されます。2月13日木曜から3月4日水曜までと、3月13日金曜はパソコン、スマートフォンなどでインターネット中継をご覧になれます。本案はおおむねの日程であり、召集日前の議会運営委員会で協議されます。ここまで担当、伊藤でした。千葉県議会だより、ナンバー166を終わります。今回の音訳は、伊藤、上田、原田、碇、加賀田、三木、菅原でした。制作構成は流山音訳グループ、制作完了、令和2年2月5日でした。